こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
聞くエンジニアタイプ第45回始まりました。司会をやっています、かわいい M3 のかわいいです。よろしくお願いします。バンクスでもありますね、はい。今日はですね、またゲストに来ていただいてエンジニアの成長について話していければなと思っております。今日のゲストは、株式会社架け橋でエンジニアをやっているシーバさんに来ていただいています。シーバさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シーバです。どうも、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私はね、シーバさんにもこう面識があって、もともとは私がシーバさんにシーバさんが書いた40歳を過ぎてもソフトウェアエンジニアを続けてるって話っていうブログ記事があって、これいい記事だな、これについて話したいなというところからお話をこう持ちかけたという形になっているんですけれども、ちょっと視聴者的にもこうシーバさんのことをもうちょっとブログ以外でも知りたいという方いらっしゃると思うので、簡単にでいいのでシーバさん自己紹介していただいてもいいですか。今何をやっているかとか、こういう経歴ですみたいな話していただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。皆さんはじめまして、シーバです。架け橋っていう医療系のスタートアップで今、フルスタックエンジニアとして働いてます。で、大阪の自宅からフルリモートで仕事をしています。
いいですね、
はい、子供が帰ってきたらお帰りって言えるので、それが
素晴らしい。いや、いいですよね
で、まあ経歴としては、大学のところから行く、大学はまあ全然プログラミング関係ないんですけど、在学中に知り合いの紹介でアルバイトでプログラミングを始めて、そのまま20代は、プログラミングの仕事をしながらフラフラしてて、でちょっとちゃんと落ち着くかと思って30歳の時に楽天に入りました。で、30代はずっと楽天で過ごしたんですけど、楽天の新サービス開発部に入ってたんで、新サービスの開発に携わることが多くて、でそこの開発とか運用を経験して、で途中ちょっとだけマネージメントも少しだけ関わらせてもらって、でやっぱりエンジニアやりたいなって言って、もう一回エンジニアに戻って、そうですね、最終的には11年間楽天で過ごしました。で、40過ぎて、まあ一通りいい経験できたなって思って転職して、それが転職先がサークル CI で、インディビジュアルコントリビューターって形で、コーディングをずっとしてました。で、ただ、サークル CI 入って1年ぐらいした時に、まあある日突然のレイオフで、あれこれ仕事なくなっちゃったって言って、仕事探して、で今架け橋に声かけてもらって、今その今年の4月、今年2023年の4月に入社して、今ちょうど7ヶ月ぐらいですかね。で、うんうん、今はまた新サービスの立ち上げとかその辺に関わらせてもらってます。はい、こんな感じです。
ありがとうございます。ちょっと中身が濃すぎてですね、一つ一つ拾っていったら5時間ぐらいかかりそうな内容になっていますけれども、はい、なんか一番新しいところとかで言うとですね、はい、まあ今日はこのシーバさんのこれまでを深掘っていきたいなと思うので、なんか最初のジャブとして、こう一番最初この架け橋を選んだ理由というか、まあ、突然のレイオフという話をさっきされていましたけど、はい、サークル CI から架け橋に移った話、もしくはその経緯とか心持ちみたいな、どういうところがあったんですか。
そうですね、まあ医療系のスタートアップってことで、まあ、その結構子供ができてから医療に関わることが、病院に関わったりすることが、お世話になったりすることが あって、まあ、その辺でちょっとあの力になれる、自分の力が活かせて、なんか、みんなの役に立つようなことができるっていうのはいいなって思って、それがまあ一つ大きな理由かなと思います。あとは、その新サービスの立ち上げのところを、リードしてもらえないかみたいな話で、こう上から下まで全部見ようみたいな感じで誘ってくれたので、まあ、そこも面白いなっていうのと、あとは、うんうん、その会社全体がアジャイルな開発がもう前提になっているので、まあ、そこら辺でそういう会社でどういうことができるのかなっていうのを見てみたいなって思ったのが3つ、その3つの理由って感じですかね。
いや、はい、いい話トリプルって感じですね
ありがとうございます。
シーバさんの中では、
はい、
その先ほどお子さんが生まれてこう、うん、少し、まあ、軸になったという話をされていたんですけど、
はい、
いやシーバさんがこの興味が持てるプロダクトであったんだろうなと、はい、架橋さんのやっていることかと思うんですけど、はい、そこって結構大事だったんですか？
そうですね、うん、あのまあ、せっかくやるんだったら、あの自分がこう自分の時間をどんどん使ってもこう楽しいなって思えるプロダクトがいいかなっていうのが大きかったかなと思います。
はいはいはいはいはい、
うん、
それはやっぱこう、
はい、
これまでのプロダクト開発経験みたいなのは影響してるんですかね？
うん、あまあそうですね、楽天の時もあのできるだけその使っていただいてこう、うん、喜んでもらえるようなものがいいなと思いながら作ってたし、サークル試合でも開発者、相手はもうあのコンシューマー向けではなくてこう開発者向けって感じですけど、開発者の皆さんにどうやったら使っなんかもっと喜んでもらえるかなみたいなのを考えてたんで、その感じはずっと変わってないかなと思います。
使われるとか、それその使ってくれた人のがハッピーになることが、はい、シーバさん結構嬉しいってことですね、
うん、そうですね、うん、それが一番いいかな、好きかなと思います
いやなるほどなるほど、
うん
うんうん、もうこれは培ってきてここが楽しいんだなってどっかで気づいたんですかね、
うん、そうですね、まあなんかどれも魅力的、
うん、
いろんな仕事があっていろんな魅力があるなとは思うんですけど、まあ、自分的には今の会社が気に入ってるのは、その直接顔が見えるユーザーさんの顔が見えて、うん、まあ、そこの困りごとを解決しようとしているので、
うんうん、
今はあの薬局さん向けのサービスの開発をしてるんですけど、その薬局の薬剤師さんが、まあ、もっとこう患者さんに、もっとこういろいろ伝えたいとか、あのケアしたいみたいなところの気持ちを後押しするようなプロダクトを開発しているので、うん、そういうのが顔が見えてとても、解決したいなと思うのでいいなと思います。
なるほど、
はい、
シーバさんあれですよね、はい、私はあの一度お会いした時にこう、はい、感じたことがあるんですけど、
お
エンジニアリングもめちゃくちゃ好きじゃないですか、
はい、
その最初に私が紹介したソフトウェアエンジニアを続けてるって話からも、
うん、
の中でも、はい、そのソフトウェアエンジニアの見る領域みたいな話とか深さみたいなところに面白さを感じるみたいなことが書いてあって、これぜひ皆さん読んでほしいなと思っているんですけれどもその深さだけではなくて、先ほどの話で言うといわゆる組織視点というかプロダクト視点とか、そういったところもなんかかなり大事にされてるっていうところはなんか見え隠れしたなと思うんですけど、多分これってなんかきっかけと なんかこういうところでちょっとなんか考え方としてこのプロダクト視点、ユーザー視点、組織視点みたいなのが出てきたなっていうのは、何か経験の中でこうイベントとかがあったりしたんですか？
あ、確かにそう言われてみると20代の頃は、うん、技術視点中心だったかなとは思いますね、うん、でやっぱり楽天にいるときに、ユーザーのことを常に考えるようにしていこうみたいな、
うん、
チームだったんで、
はいはいはいはい、
そこがやっぱり影響大きいかなと思いますね。で、開発してリリースしたらそこでやった終わりだじゃなくって、そこから始まりますよねみたいな、
うん、
そこから運用が始まるんで、どうこう良くしていけるかとか、まあ、どうあのユーザーさんのに使ってもらいやすくしていくかみたいなところが始まりますよみたいなチームだったんで、うん、そこで勉強してたかなとは思いました。
おいい言葉ですね。開発してからがスタート。これ私もちょっとなんか、はい、いい言葉リストにの残しておきたい。
じゃ使ってください。
うん、なるほどですね。うん、まさにそこでこう、ま、その後マネージャーになられたっていう話もありましたけど、はい、まさにそういうところが影響してるんですかね。その視点が20代は技術視点だったところが、こうものづくり視点、プロダクト開発とかユーザー視点になって、少しマネージャーに幅が広がったみたいな感じなんですかね。マネージャーのきっかけとかもちょっとこういう意味、うん、そういう意味では聞いてみたいですが。
そうですね、まあ、マネージャーって言ってもあのアシスタントマネージャーっていう形で、マネージャーがいるところに、うん、まあ、一緒につくアシスタントみたいな感じで入ったんですけど、
うん、
それは、うん、あのこうそういうのやってみるって言われて、いやあまり興味ないんですけどって言ってて、僕
は、はいはいはい、
そのマネージャーに、いや何も変わんないからやってみなよって言われて、
はい、
やってみたら全然やること違うやんってなってあの
最初は騙されベースってことですね。
そうそうそうなんですよ、
うん、
そうだから僕はもうずっとその時は、まあ、コードだけ書いてたいっていう人だったんで、
うん、
コーディングだけしてて、まあ、マネージメントは自分はあまりやる気ないですって言ってたんですけど、
うんうんうん、
まあそろそろどうって言って、まあいいけど変わんないんだったらって言ってやったら、うん、なんかすごいそう採用の話とか評価の話とか、組織間の話とかがいろいろ降ってきて、あれこれはなんか違うぞってなったけどまあまあ面白かったですね。いい経験だったと思います。
はいはいはいはい。それはその面白かったっていうのは今振り返ると面白かったっていう感じなんですか、それともその頃からいやこれ意外と面白いなっていうのを感じながらやってたのか
そうですね、基本的に自分はあんまり仕事辛いと思いながらやらないというか、その目の前に来たものを楽しむタイプなので、うんうん、まあ、その時もいろいろ採用とか考えなきゃなって思いながら、まあ、それはそれで楽しんでたなと思いますね、その時から。
うーん、はいはいはいはい、なるほど。楽しむのはやっぱ大事ですよね。そのちょっと幅を広げた時に楽しむっていうのは、
はい、
こういう新しいことにチャレンジする時とかにすごい大事な要素になりますよね。
そうですね、なんか楽しんでるともう一歩先が見たくなるんですよね、
うんうんうんうん、
だからもう一歩踏み込んで見に行って、なるほどこうなってんのかみたいな感じでどんどんこう広がっていくので、それはプログラミングもそうなんですけど、うん、マネジメントをちょっとやってた時も、まあ、そんな感じでこうやったらどうなる、ここはどうなってるんだみたいなのを見に行ったりとかしたのは、はいはい、いい経験だったなと思ってます。
これ、はい、椎葉さんの特性というか、これすごいですよね。この目の前に来たものをちょっとでも楽しむ、ちょっとでも良くしていくみたいなことで、まあ、ある意味例えばさっきのお話とかで言うと、マネージャーなやっても変わらないよって言われて、やったら全然やること違うみたいな状況下において、はい、うん、まあ、ある意味ポジティブにそれを捉えることが、なんかそれをポジティブに捉えるって結構難しいというか、まあ、大変な時は大変だろうなと思うんですけど、
はい、
これはシーワさんの中では自分にとってこれ何が影響してちょっとでもポジティブにみたいなところの発想ができるだと思います。ちょっと自己分析してくださいみたいな質問になって申し訳ないんですけど
そうですね、なんか時間がもったいないなと思ってしまうところはあるかもしれないですかね。
せ
っかくやるんだったら、まあうまくやって楽しんで、でもあのさっさとやめちゃえばいいじゃんってい
う
気持ちがあるかもしれないですね、
うん
うんうんうん。
あ、
目の前に来たんだったらそれはまあ全力でやっといて、でその、まあ、終わったら次それを続けるのかやめるのか選ぶみたいな方がなんかいいかなっていう。
うんうんうんうん、 なるほど。まず、はい、この入ってきた仕事の急を片付けて、
うん、
よりやりたいことを優先していこうと。
そうですね。で、その急を片付ける時も、うん、まあ、いやいややるとなんか楽しくないというかしんどいので、まあ、うん、楽しくやっとくかみたいな気持ちですかね。別に僕、ね、一時期そのスクリーンショットを Excel に貼り付けるやつとかもちょこちょこやってたんですけど、それもそれで楽しんでたかもしれない。
おー、はいはいはいはい。これ、
はい、
ある意味なんでしょうね、抽象度を上げているというか、その、
はい、
すごい長い期間を椎葉さん見てるなっていう印象を今受けてるんですね。その、
は
い、今目の前のタスクも、まあ、は楽しんで、そのさらに次に来る楽しいタスクを受け入れるために早く終わらせようっていう印象なのかなと私今聞いてて思ってたんですけど、
はい、
なかなかこの長期視点になるのって難しくないですか。この今目の前のタスクがそもそも嫌、うん、で、はい、これが終わったら次これできるなって考えるのって結構、はい、まあ、難しいよなと思うんですけど、これは何かコツがあるんですか、椎葉さんの中で。
コツ、
もう椎葉さん特性ですか。
そうですね、あんまり高い目標がないのが影響あるかもなと思います。なんか、
はい、
高い目標があるとこれをやりたいのに自分はこんなことやってる場合じゃないみたいなんでちょっとイラッとしたりするかなと思うんですけど、
うんうん、
あんまりこうもうこれをやりと成し遂げたいみたいなのがあんまりなくって、
うん、
だから目の前のことにこう、一生懸命やるとか、
うん、
まあこういう時間もあっていいかって思って過ごせるところはあるかもなと思います。
あ、高い目標がないの、うん、意外な言葉でした。
で、
はい、だってエンジニアリングとしてはかなりこういろんな開発経験をお持ちで、サークル CI でも椎葉さんの名前をよく聞いてた身なので、
うん、
逆になんかこう新しいものづくりとかこういう世界観を作っていきたいみたいな、うん、すごい大きな目標があって動いてるのかなと思ってましたが、
いやー、うん、うん、なくって、まああるとしたらいいサービスを作れたらいいな死ぬまでにっていう気持ちですかね、
うんうん、あー、そのいいサービス作れたらいいな死ぬまでにはなんか、はい、いつ頃そういう考え方になったんですか、うん、20代とかの頃に、まあ、死ぬまで何かできたらいいなっていう考え方だったのか、
うん、
なんかそれこそいろなんか人生のきっかけでそう変わっていったのか、
うん、
それで言うとどっちなんですか。
後者かな、多分30代前半ぐらいまでは結構ガツガツしてた、
うん、
もうちょっと速いスピードで成長しなきゃみたいなのを思ってたところはあるかなと思いますね、
うんうん、
ただきっかけ何かなって考えたら、まあやっぱり子供かなっていうのはあるかもしれないですね。なんかそれまでは自分が主役みたいな感覚があったんですけど、うんうん、その子供が生まれてからは自分の中ではもう子供が主役になっちゃってるので、
うんうん、
自分はなんかそこを見守りながらこうゆるく過ごすのいいなっていう感じにちょっと変わっていったかもしれないですね。
あ、それはよくわかります。なんか家族ないし子供が私もできてから、
うん、
まさにその子供が大きくなった世界をどうやってより良くするかみたいなことにこう視点が少し移って長期の視点になっていくみたいなのは確かにあるかもしれないですね。
ああ確かにそうかも。子供が大きくなった時になんかちょっとでも自分も良くなるところに貢献できてたらいいなっていう気持ちは確かにありますね、うん、
なるほどですね。主役が変わったと時代の変化ってやつですね。
そうですね、う
ん、逆にその今こう話を聞いてくれているリスナーからするとこう椎葉さん柔らかくて、まあ、経験もあってっていうイメージでこう聞いてくれてる方いると思うんですけど、
はい、
逆に20代の頃ガツガツしてたなとか、なんかこういうイベントに参加して人生変えてきたよ、うん、みたいな話って何かあったりします？
そうですね、
サークル CI に入るとか、うん、なかなか楽天トゥーサークル CI とか、うん、結構大きな変化だなという気がしますけど、
はい、そこはもうガツガツはしてなかったんですけど、ね、
ここにはもうガツガツしてなかった、はい、
そうですね、
なるほどね、
そう、まあそうですね、20代とかだと勉強会に結構参加してたなと思います。
はいはいはいはい、
なんかその時周りにいる人たちとかだとあまりこう勉強してるみたいな感じがなくって、
うん、
だからもうちょっと自分はエンジニアとしてもっとスキルアップしたいから勉強会に行って勉強しようかなみたいなのとかで、
うん、
こう結構焦って参加してた感じはあるかもしれないですね。で その自分が仕事中にはこうそういう勉強会とかに行って勉強してる人とまあこう一緒の職場の人とかを比べたりしてなんかイライラしてた感じはあるなと思います、うん、そのもうちょっとでもよくできるじゃんみたいな行動もうちょっときれいに書けるじゃんとか、うんうん、アーキテクチャもうちょっと考えたら運用少しでも楽になるのにみたいな、そういうのをでも別にいいじゃんみたいな感じでやってたりするよ、うん、実際はそうじゃないとは思うんですけど、その自分はそう受け取ってしまってて、うんうん、周りに対してちょっとこうイライラしてたなとかはありますね、うんうん、
これなんて焦っちゃうんでしょうね。なんかいや私も似たような経験を持っているなとなんか改めて聞いてて思ったんですけど、はい、この焦りって何でしょうね、うん、この勉強会とかもそうに出ることもそうだし、うん、そこと比較してしまったりとか、
そうですね、もう上には上がいるのに上を見て落ち込んでたりとか、
うん
はいはい、ちょっとでも追いつきたいなみたいな気持ちで頑張ってたかなっていうのはありますね、う
ん、はいはいはい、まあ、焦りはどうやって解消、はい、うん、していくんですか、していったんですか、シーバさん。
その時は解消できてないんですよねだからずっと焦ってた感じだしイライラしてた感じだし、なんかコードレビューとかもトゲトゲしてただろうなっていう、してただろうなっていうか、うん、してたなっていう感じだし、うん、そうだから今僕がその20代の自分に会ったら多分ちゃんとこいつ引っ張ってあげなきゃなって思うような
うんうんうん、
タイプだったなと思います、
なるほどですね。この焦りはやっぱり、うん、でもありますよね。これ逆に、うん、この焦って勉強会に出まくってたからこそ、はい、今の、まあ、シーバさんがあると言っても、まあ、一つ見方としてはあるってことですかね。
そうですね、うん、その焦ってたり、うん、まあ、周りに迷惑かけたなって思うことはいっぱいあるんですけど、うん、まあ、その期間でやっぱりガツガツ勉強してたりして今につながってるのはかなりあると思いますね。
これすごい物語ですね。なるほどね、まさにエンジニアとしてっていうところ、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そのまま楽天に入った後もまだそういう感じでしばらくで、うんうん、もっとこううまく開発したいなみたいな気持ちがずっとありましたね。特にその前半 2,3、うん、年ぐらいかな、30歳の、
はいはいはい、うん、いやー、これ人ってやっぱどんどん変わっていくっていうことですよね
そうですね、
面白い、
まあ、うん、
シーバさんの人生物語を聞いてる感じがしてうん、面白いですね、
うん、ありがとうございます。
いやいやいや、うん、なるほどね。いやでも実際やっぱり若いエンジニア、このエンジ聞くエンジニアタイプ視聴リスナーとしてはこう若手のエンジニア多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、やっぱり焦りだとかその時にある意味焦り以外の焦りをプラスの側面で見ればその時にしかガッとできない、うん、その感情みたいなところがあるなと。でそこがまた少しずつ考え方が変わっていって、
うん、
また 新しいチャレンジができるっていうのは、なんか今日のまとめとしてもうすでにいいなんかキーワードが出てきてるなっていう感じはしますけどね。
うん、そうですね。まあ今思ってるのはそういう、若くて焦ってるけどガツガツしてるような人を見かけたら、うん、まあ、ちゃんとこうそこをサポートしたいなっていう気持ちがありますね、うん、その子が成長していきやすいように、
はい、優しいですね。
いやいや、自分がやってきたことのそのなんかちゃんとその時は年上の人に面倒見てもらってたのが大きいので、うんうん、今度は自分の番かなっていう気持ちですね、
うん、やっぱりその焦っているとかその焦りの原因の話を聞いていると、うん、はい、やっぱりその自分のスキルとか立場みたいなものを、まあ、どうしても考えてしまう、はい、まあ、もちろんその、うん、我々資本主義の真ん中でそう、ね、お金の世界で仕事をしているわけなのでそれを言って感じずにいようっていうのはまあ難しいなと思いつつも、まあ、やっぱりそこを感じてしまうのかなっていうのはなんか聞いててすごく強く感じましたね。
うん、そうですね、うん、今だったらまあそんなに不安になったりあのこう心配したりしなくていいのになとは思うんですけどね、その時は結構感じてましたね。
うん、うん、なるほどですね。いやこれ大切なことがたくさん詰まっているような気がしますけど、まあ、そういう話で言うと、はい、まさにこの若手も特に成長したいとかその焦っている人に向けて、まあ、そういう時に逆にこういうことだけは大切にしといた方がいいよみたいなことって、まあ、シーバさんから言葉として何かあったりしますか？
まあ気にせずにガンガン行ったらいいかなとは思いますねただまああんまり周りの人を傷つけないようなやり方が、うん、まあ、もしできるんだったらそうしてほしいな、そうしたらいいんじゃないかなとは思います。
やっぱり傷つけないっていうのはすごい大事、うん、
そうですね、うん、はい、その、うん、こう結構周りの人に対してもイライラしたりするときあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、あ、なんて言ったらいいのかなちょっとわかんない。
いやいや全然、
うん、そのまあいろんな人とこう協力しながら開発していくのとかが一番いいかなと思うので、うん、まあそこを大切にできるといいかなと思うのが半分、まあただその20代のうちはもうそういうのも気にせずにどんどん自分の腕を上げていくこともあの、うん、すごく大切かなとも思うので、あの、うん、どんどんスキルアップしていったらいいんじゃないかなと思います。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。